第二コリント、コリント神殿の手紙第二の五章の、17節から21節まで、そのうち17節の前半は前回にお話ししたところですけれども、その後半の部分が残っていましたので、17節のからも部分的にお話をしたいと思います。17節、キリストにある結ばれるという新教大訳になっていますが、新教大訳では結ばれるという訳を多く採用していますが、ほとんどのものはですね、外国語訳も含めて、これはエンクリストですので、エン、英語のインと同じですね、キリストにあるという、キリストのうちにあるということですね。キリストのうちにあるものは誰でも新しく創造されたもの、そして古いものが過ぎ去り新しいものが生じた。ここでですね、前のキリストにある人は誰でも新しい創造ということだったんですね。原文はカイネクティシス、新しい創造と、非常に簡潔な文だったわけです。キリストのうちにあるだけで新しい創造で、キリストのうちにあるっていうのはどういうことかと、これは信じるだけでですね、義とされる。キリストをただ信じるだけで、本来汚れた様々な罪を持ったものなのに、神様の前にですね、あたかもそういう汚れや罪がないかのように、見なしてくださる、義とされるっていうのはそういうことですね。ということはですね、義とされるということは神様が新しいものと見なしてくださったということで、そういう意味で、キリストのうちにあるものは誰でも新しい創造、新しい創造物だと、創造されたものだということを言い換えたら、キリストを信じるだけで私たちは新しい創造されたものとなるということなんですね。新しく創造されるもの、創造されたものになるなんて大変なこと、のことはとてもではないけどできないというのが私たちの実感なんですけども、絶えず私たちが罪を犯しても絶えずそのために神様に立ち返り、神様の許しを受けるならば、絶えずそのためにまた新しい創造物とされていくという、そういうことを知らされるんですね。で、主のうちにある信仰によって義とされるというのは、パウロがキリストからはっきり受けた非常に大きな真理、深い真理で、キリスト教の中心となっておることですけれども、それははるか昔にすでにアブラハムがですね、信仰によって義とされたということが書かれてあります。それがより深く霊的に完全な意味としてですね、キリストから、神様から啓示されたのが、ローマ書3章5章に言っている真理なわけです。そのこととですね、キリストのうちにあるということとは、今言ったように本質的に同じことなんですね。ですから、パウロが非常に重要しているキリストを信じる信仰によって、私たちは神様の前で正しいとされるということは、言い換えたら信仰によってキリストのうちにあることができると。で、その信仰による義とともにですね、キリストのうちにあるということはパウロが非常に重要したために、キリストのうちにある、あるいは死のうちにある、あるいは代名詞で受けた彼のうちにあるという、そういった表現も含めれば164回も使っているということですね。この前も指摘しましたけれども、そのぐらいパウロにとっては重要なことだったわけですが、これはヨハネ福音書では別のギリシャ語ですね、メノという言葉を使っておるわけです。キリストのうちにとどまる、あなた方が私のうちにとどまり、とどまるなら私もあなた方のうちにとどまる、 ヨハネの福音書の15章の4節にある言葉ですね。それも本質的に同じなわけです。ヨハネ福音書でも非常に強調されているんですね。あのブドウの木の例え、うちにキリストのうちにとどまるっていうのは非常にたくさんヨハネ福音書やヨハネの手紙で使われている。そのように、用いている表現、ギリシャ語は違っても、その意味するところですね、非常に強調しているということは、パウロの書いた手紙、パウロが啓示を受けて書いた手紙もヨハネ福音書も同じ内容を持っているということがわかるわけです。このようにですね、私たちは新しい創造物されるのは、人間の努力やいろいろな勉強や生まれつきや地位、あるいはさまざまな学問や科学技術、そういう民族の習慣とかですね、そうしたものと全く違って、ただキリストを信じ受け入れるだけ、罪許されると、そういうことをですね、与えられる、罪を許されるといったら、そのことで新しくされるということですので、どのように無学の人でもですね、あるいは過去に大きな罪を犯した人でも、あるいは死の間際にこのことを知らされて悔い改めた人でも、同じように新しい創造されたものとなるという、そういう非常に大切なことが言われていると思いますね。で、そのことを受けて、古きものは過ぎ去り、新しいものが生じたと。このところはですね、新改訳や口語訳、以前の口語訳を見ますと、どういうふうになっているかというと、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなったと。新改訳も口語訳も同じですね。見よ、すべてが新しくなった。ところが、新共同訳ではですね、見よっていうことはない。すべてっていうのはないわけです。単に新しいものが生じたとなってあります。で、これどういうことなのか。こういうことのためにですね、本当に原文が必要なので、なぜ新改訳も以前の口語訳も見よ、すべてがってあるのに新共同訳ではないのだろうかと。で、これはですね、外国語訳を見ますと、その点もですね、両方あるわけなんですね。例えば、一番古くから読まれてきた英語訳、キング・ジェームズ語訳、キング・ジェームズ・バージョンというのではですね、Behold、見よですね、Behold、All things are become new。Behold, all things, すべての物事は become new, 新しくなった。このように、口語訳や新改訳のように見よ、すべてのもの、all things, すべてのものが新しくなったというふうに訳されておるわけです。で、これはですね、原文はどうかと言いますと、すべてのっていうのは確かにないわけですが、どうしてこの一部の英語訳とか日本語の訳がすべてのっていうのを入れたかと言いますと、ものを表す複数形が使ってあるんですね。細かいことですけれども、単数と複数、当然、わかりますが、この複数形を使っているわけです。ですから、複数形でですね、いろんな物事が新しくなったということで、それで、このパウロの前後関係のこのニュアンス、語り方からしてですね、これはすべてのっていう意味がこもっているということから、すべてのっていうことを訳の中に入れているわけです。それから、見よっていうのは確かにですね、原文にもこれがですね、いど、見よっていうことがあるわけなんです。ですから、このところにですね、この見よっていうのを、このパウロの強い気持ちを表すために、感嘆符付きで訳している英語訳もあります。いろいろあります。感嘆符付きですね。 アメリカの代表的なプロテスタントの訳の一つも The old has gone, the new has come ということで、古きものは過ぎ去り、新しいものは来た。手で簡単法をつけてあるわけです。そういう訳もいろいろとあります。ですから強い気持ち、そのパウロの強い気持ち、これは中国語訳にもですね、簡単法付きで訳してあります。で、この見よっていうことですね、古きものは過ぎ去った、新しいものが生じた、あるいは新しいものになったというふうにも訳せるわけです。でどちらでも訳せるということで、両方の訳があります。このことはですね、古いもの、これは一人一人の人間を見てもですね、キリストがうちに宿ってくださる、あるいは私たちはキリストのうちにあったらですね、さまざまな古いものがもう過ぎ去ったとはっきり実感をするということなんですね。これは例えばそれまでは非常にこう未来に関しても自分に関しても自分の行ってきたいろんな罪にしてもがもやもやとしてですね、もう生きていてどうするんだろうかと、本音の中生きていたくないっていうふうなもやもやした気持ち、この世界もだんだん悪くなっていくんじゃないかという、そういうものが取り巻いて何をするにもどうもあんまり力が入らないと、そういうものが自分の心で魂を取り巻いていたのに、キリストのうちにあったらですね、不思議とそういうものが過ぎ去ってですね、そのような表面的な事態は変わらないのに新しいものが見えてきたと、新しいものが来た、さっきの訳のように The new has come、 新しいものが来たと、すでにそこにあると、あるいは全てのが新しくなったとも訳されたりしますが、もうそこに新しいものが来たと、そういうふうに実感をすることができるということなんですね。私たちがキリストのうちに深く留まれば留まるほど、その古いもやもやしたことの中に新しいものをですね、実感できると、これは言い換えたら霊の耳、霊の目、霊の耳が新しく与えられるために、その闇のただ中に光がある、新しいものはそこにあるということがわかるというわけです。そしてその新しいもの、光を与えられて、それで見るとそれまで見えなかったものが見えてくる、神様の大きな見てが見えてくると。で必ず神様はこうしたさまざまなもやもやした暗いものを最終的には一掃されるというふうなですね、そういうの神様の力、神様の大きな見ての技への確信ができてくる、与えられる、生まれるということですね。でそれが創世記の最初にあるような、闇と混沌、空虚、荒涼とした中に神が光あれと言ったら、本当にどんな闇であっても光が存在するようになる。それと同じように私たちもキリストのうちにあったらですね、どんなに混乱や闇があって空虚、虚しいものがあっても、そこに光が見えてくる。そしてその光で見ると新しい、全てが新しくなったと、だから新しいものがそこにも来てるんだということが実感できるようになると、まあ、そのぐらいですね、このキリストのうちにある、キリストと結びつくっていうことが非常に人間にとって重要になったということなんですね。こういうものがなかったら、この世を知れば知るほど光なんとはないということで、この世の混乱や空気や矛盾やさまざまな嘘、欺瞞、欺き、いろんなものがありますので、そういうことはどんなに知っても知っても力を与えられない、いよいよ闇が、もやが深まっていくということになる。そんで今日のような、以前は分からなかったようなところの闇ですね、情報によって、そういうこともありますので、一層私たちはこういうふうに、古いものが過ぎ去り、古いもの、その中にはさまざまな暗いもの、悪、闇、汚れたもの、そういうのも全部含まれているわけですね。一時的なもの、そういういろんなもの、それが過ぎ去った世界を私たちはしっかり与えられないと、この世を本当に力強く歩んでいくことはできないわけです。 で、そういうふうに、この17から折りまでの中心がそういうふうにですね、新しく創造されたもの、古いものは過ぎ去って新しいものがもうそこにあるんだと。そのことを今度はですね、和解という言葉を使って言ってるんですね。このことも必ずしも分かりやすくはないわけです。私たちはそのようなことができるようになったのは、これはですね、神はキリストを通して私たちをご自身と和解させてくれたからだと。和解という言葉が、この18節にも2回、また19節にもですね、出て、そして、20節にも繰り返し、ここで和解という言葉が出てきます。和解という言葉自体は、わかりやすい言葉であっても、ここの使われ方ですね。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させたと。キリストを通して私たちをですね、神様と和解させたんだと。こういう言い方をでもですね、私たちキリスト者でもそんなにしないと思うんですね。なぜかというと、和解という言葉は、例えば両方が対等的な立場で争っていると。片方が非難して、片方も非難していると。悪口を言い合い、あるいは敵対関係にある。だけど、仲介する人がおって、いろいろ、あるいは話し合ってですね、そうして両方がまあ悪いところを、まあ、ある程度認めて、そしてまあ一応仲直りすると。そういうことは和解。ということですね。両方がそのように、いがみ合っているという状態が解消されると。ところがですね、ここで神様と人間を和解するといっても、神様がいがみ合った人間がいがみ合ってたわけじゃないんですね。ですね、和解というと、必ずそういうふうに両方が何らかの問題と思って、両方が相手を非難し合っているという。そういった状況が解消されたというのが和解ということです。から、この神様と和解したといっても、そういう日本語の感覚からするとどうもピンとこないはずですね。人間が神様のことを悪く言ってる。これはもういくらでもあるわけです。神様っていう真理がないとかですね、神なんかおるはずがないとか、あるいは神様を信じとると言っても、嘘を言ったり、憎んだりしている人を憎んだり、悪口を言ったりしているようなことは、その神様という真実で愛を見つけていることになるわけです。そういう意味で、人間は絶えず神様に対して、神様の愛や真実そのものに対して、踏みつけたり、敵対したりしていると。ということは、すぐにわかることですけど、神様の方がですね、人間をやっつけようとしたり、神様の方が人間を、理由なく非難したり悪く言ったりですね、そんな風に人間と対等になって争っているということでは全くないわけです。神様イエス様の方は絶えずですね、呼びかけて、そして悔い改めれば救われるんだという呼びかけておる存在ですよね。そういうふうに普通の日本語として使う和解とはですね、全く違うわけですね。そういう意味でこのところはどうも分かりにくいですから、私たちがこのところを読むときにですね、この和解を指したということをこのままで受け取らないですね。そしてまた和解のために奉仕する任命と。これはパウロは別のところで言ってね、神様との正しい関係ですね。そういうことになるわけです。キリストを通して私たちをご自身、神様と正しい関係にしてくださったと。要するに人間をがですね、神様の方に正しく向き直ると。神様によって罪許されると。そのようにしてくださったというわけです。そして、この和解のために、その罪の許しの福音のために、奉仕する任務を授けてくださったというわけですね。和解のために奉仕する。というようなことはちょっと分かりにくいことで、これは神様との正しい関係与えられたのは罪の許しということですね。罪を許してくださった、その福音のために奉仕する仕事を 私たちに授けてくれたんだと。だからここですね、そういうふうに和解、罪の許し、あるいは罪の許しの福音と置き換えた方が、ずっとわかりやすくなるわけですね。神はキリストを通して私たちご自分と和解させて、罪を許して神様との正しい関係とさせてくださり、そしてその罪の許し、その福音、神様の御前に立ち尽くされるという、そのことの福音のために奉仕する任務を与えてくれたんだと。でつまり神はキリストによって世を自分と和解させた、この世をですね、キリストによって神様と正しいつながりができるように、そのようにしてくださったと。で そこで、人々のそれはですね、罪の責任を問うて、そして人間を全部滅ぼしてしまうということでなくって、和解のことはこれはもう罪の許しの福音と置き換えた方がいいわけですね。罪を許してくださるという、信じるだけで罪を許してくださるという、その福音を私たちに委ねられたんだと。それで私たちはキリストの使者の務めを果たしているですね。このキリストの使者、このようにして神様と本当に深いつながりができるんだと、罪許されて神様と一つになれるんだという、そういうふうな罪への許しの福音、そしてキリストのうちにおる、キリストがまた私たちのうちに住んでくださるというですね、そういう深いつながりが与えられるんだという、そういうことをメッセージとして携える務めですね。キリストの使者っていうのは何の使者かといったら、そういうメッセージの使者なんだと。だからキリストに代わってお願いします、神と和解させていただきなさいと書いたら、神によってキリストの罪の、キリストの十字架による罪の許しを与えられなさいと。そしてキリストがのうちにあり、またキリストが私たちのうちにあるようにしなさいと。罪と何の関わりのない方、次の説ですね。キリストを私たちのために罪あるもののようにですね、罰せられたのだと。そしてそのことによって私たち、ここでさっき最初に言ったですね、義とされるということに結びついてくるわけです。神の義を神に得ることになった。正しくないのに正しいとしてくださる。そして新しい創造物としてくださったんだと、まあ、そういうふうにこの17節から終わりまでのところはパウロの言っている福音の根本ですね。この根本和解という別の表現で、いている、知っているということがわかるわけです。で、この前の時に少しこれも、時間的に話せなかったのですが、16節のキリストも肉に従ってキリストも知っていたとしても今はもうそのように知ろうとしないと、16節ですね。私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしない。これを生まれつきとか地位とかこの世の業績とかそういうことでその人をよく知ったというふうな、そういう見方をしないというわけです。これは霊的にその人がいかにですね、真理の神様イエス様に立ち返っておるか、神様と本当に正しい結びつき、罪許されていて正しい結びつきができている存在なのか、そして神様のご意志を受けて生きようとしているか、そういう観点から、目に見えない観点から人間を本当に見ると、そういう見方はですね、この世の地位がどんなにあろうとなかろうと、民族、黒人であろうと、白人、日本人であろうとですね、あるいは過去に大きな罪を犯そうが犯すまいが、子供、大人、老人、一切に関わりなくですね、人間を本当の意味で見るという見方がそこにあるというんですね。さまざまなこの世の区別はみんなその前には消えていく。それが肉に従って知ろうとしない。そしてまたキリストについても肉に従ってキリストをしていたとしてもそのように知ろうとはしない。これは肉によって知っているというのは、マリアとヨセフの子としてベツレヘムで生まれた。そして30歳頃までは大工のお父さんの手伝いをしていた。 で、30歳から33歳、まあ、3年間ぐらいガリラヤとかエルサレム、各地で、福音を述べ伝えたと。それだけであれば、それは肉によってキリストを知っていると。あるいは、喉が渇いた時に水をサマリアのところで飲んだと。まあ、ただそういったことだけであれば、そういうことですけれども、それならば、キリストを肉によって知らない、知るのではなくて、霊的に知るというのはですね、復活されたキリスト。そして、肉のキリストとして、イエスとして生まれる前からおられる。ヨハネ福音書とかで書いてあるようにですね、そういう霊的な神と同じだったキリスト、それから復活をしたキリスト、今も聖霊となっておられるキリスト、生きて働くキリスト、そして私たちもそういうキリストの霊的なキリストのうちに留まることができるし、またそのキリストが私たちのうちにも来てくださる、そういう霊的なキリストを知るという意味なんですね。単に肉的なキリストをですね、肉的、この世で人間と同じように歩いての喉も渇いて、ご飯も食べたと、一パンも食べたと、33歳でも死んでしまったと、まあ、それだけのキリストではとしては知ろうとしないというんですね。霊のキリストを見る、神様と同じだ。だから地上で33年間、特に伝道の3年間で生きたキリストでも、その霊のキリスト、それが肉体を持ってあの世に3年間地上で、目に見える形で表されたと。それも全部霊の内にある霊的なキリストを見つめるということなんですね。そして復活しても今度は完全に霊的な存在になって、いろんなことを生きていた3年間以上に全世界にわたって、そのようなことを様々になされている、そういう意味の知り方ということ。はい、まあ、そういうことで、いかにここではですね、パウロが、その霊的なキリストの内にある、ということは重要か。そしてそれはただ信仰によって、この、キリストの内によってですね、死によって生きとされるということと、深く結びついている。本質的にそうしたことと同じなんだと。そして、その福音を私たちに委ねられていると。これは万人祭司ということが言えるように、キリストを信じるようになった人はみんな大なり小なりですね、この表現で言えば19節にあります、ね、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉、これはさっき言った罪の許しの福音の言葉を私たちに委ねられたと。私たちみんなそういうことなんですね。そして全てが新しくなっているという、その驚くべきようなですね、霊的感覚をみんなが与えられるようになってですね、そしてその新しい力を与えられて歩むと、そういうことがこのさまざまな闇にある世界の中で一人でも二人でも多くですね、そういうことが与えられる人が起こってほしいというのが、また私たちの